안녕하세요
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、わたわたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験があり、そろそろ仕事やプライベートでたまに聞きできるんじゃないかと期待している日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい、ということで先週も申し上げましたけれども、私の家の隣で解体工事が始まっていて、なかなか、
ああ、でなんかさっき少し聞こえます。
うん、でなんかしかもさっき事故が起きたらしくって、なんかちょっとこの辺ガス漏れが起きてるらしいので、さっきからなんかガス会社の人がうちに出たり入ったりしていて、結構めんどくさいのですけれども、うち1階なんで、なんか震度3の地震がなんかずっと1日中続いてるような状況なんですけど、
あらまあ、
そんなわけで若干うるさいかもしれませんが、ご容赦をください。
大丈夫です。遠くからウィーンって聞こえるぐらい、
ウィーンって聞こえるぐらいの感じ。最近さ、
はい、
前取り上げなかったっけ、あのポラムチューブの話。
ああ、あの、うん、人気者の、
そう、
ものすごい稼いでるポラムちゃん、
うん、イポラムちゃんがおもちゃを紹介するポラムチューブ、
はいはいはい、
凄まじい額稼いでるんだよね。いくらだと思う？
え、なんか何億円ですよね。
うん、さて何億円でしょう。
あ、何億？え、20億とか？え、
うーんとね、あー、まあいいところ行ってるな。2018年の年収が300億ウォン。
わあ、
前後。
おお、すっごいですね。YouTube ってそんなに儲かるんだ。うわ、
儲かる人はすんげえ儲かるよ。パラムチューブはなんか1ヶ月の YouTube の広告収益最大40億ウォン。
うわー、半端ないですね。
半端ない。この間ね、日本の人気 YouTuber のラファエル、あのネタ動画やってる人、この人もなんかフォロワー150万人ぐらいいるんだけど、
はい、
やっぱ年収5億6億って言ってた。円ね。
へえ、だからヨッシーさんも始めたんですか、 YouTube。
いや正直ね、なんかそういうフォロワー何百万人っていう世界はこの番組ではやりたくないのでこの番組でやったらなんかもうめんどくさいことになるだけだと思うんで。
へえ。
このコロナの関係ですごく YouTube 今爆上げらしくって。
あ、そうなんですか。うん、あ、でも確かに私も見てる YouTube。
知り合いのネットコンサルの人から YouTube やりませんかと結構勧められた。今めちゃくちゃ再生回数上がってますから、今やれば絶対お得ですと言われた。
お得。
絶対伸びますからっていうか。
ほうほうほうほう。いやでも確かに私もあれ入っちゃいましたもん。有料会員。
有料プレミアム入ったんだ。
広告が入りすぎるんで。
あー、そうね。
子供にポロロ見せてるんですけど、韓国の国民的キャラクターポロロ。
はいはいはい。ペンスのライバル、
うん、違うでしょペンギンつながりなだけで皆さんポロロは優等生だけど、まあいいや、とにかく、うんうん、すごい広告入ってくるんですよ、
はいはい、
で いっぱい見てるから、さらにいっぱい入ってきて、なんか気持ち的には1分に1回ぐらい入ってる感じで、
はあはあはあ、
消すのがめんどくさくなり。
なるほど、
はい、
実は過去のトークにあの字幕をつけて簡単なアニメをつけてっていうのを始めてみたんだけど、うん、コツコツと増えていて
ね、すごい。
なんかちょっと新しいことやってみたいなと思ったのと、
うんうん
うん、ポッドキャストを全く知らない人にリーチできないなとちょっと思ったりもしたので、この間ね、とある韓国コリアン業界の飲み会じゃないけど、コリアン業界で出会った方と挨拶してる時に、う
ん、
私ニュースで韓国やってますって言ったら、ああ、あのツイッターの、って言われて、
ツイッター見てくれてる方が、う
ん、いるんだけど、やっぱり僕らはメインはポッドキャストで喋ってることなので、ポッドキャストの存在は全くやっぱり知らない人が結構いるんだなっていうのはね、
うん、
思ったんで。
ああ、そうなんですね。
うん、まあ YouTube だったらほぼ知らない人はいないかなと思って、果たしてっていうのと、あとやっぱりあの試行錯誤が続いている日韓バイリンガル会話方式も、やっぱり自分たちが伝えようとしていることがうまく伝わっていないんじゃないかと思って、せめて字幕つけてみようかなっていうのをやってみようかなと思ったり。
なるほど。
そう、いろんな試行錯誤でやっております、うん、
はい。
このポッドキャストも爆発的にドカンとある時突然リスナーが増えたっていう感じじゃなくて、本当にやっぱちょっとずつちょっとずつリスナーが増えているので、うんうん、そういうなんか成長の仕方が健全かなと個人的には思ってるので、
はい。
だよね。ちなみに言うと、ポッドキャストも今絶好調で。
あ、そうなんですね。
うちら、再生回数をカウントしてるけど、やっぱりうちらも毎週のように今、過去最高を記録している状態。
ね、何なんでしょうね。通勤が戻ったから？
いやー、でもまだ、やっぱりちょっとずつ増えてきてるとはいえ、以前みたいに、こう、満員電車って感じでもまだまだ全然ないし。なんだろう、やっぱり家にいる時間にみんな聞いてるのかなと思って
ね、あて余る時間に何かしたいってなるのかな。
みんな愛の不時着とかネットフリもみんな見てる、みんな見出したしね。
ね、本当に
そういうネットコンテンツの視聴形態も変わってきてるんだろうなという気はする。だからそう、それでそのプラムチューブの話に戻るとね、結局 NBC が結構危機感持ってて、 NBC が去年ね、7月25日1日で広告の売り上げが1億4000万ウォンだったんだって。で、
多いの少ないの？
そんなの、まあテレビ局、三大メジャーテレビ局の、はい、でこれって実はプラムチューブとほぼ一緒。
へー、恐ろしいプランチューブ。
なんと社員1700人の地上波のテレビ局が6歳の
女の子、家族経営の
6歳の女の子の家族経営に地上波生存の危機じゃないかと、結構労組は危機感を持っているらしい。
マジですか、それはすごいな、ね、だって私日本人の友達の娘がポラムちゃん好きで、ポロロのチャパゲティを食べている動画を延々と見てるらしくって、何が面白いんだろうって感じなんだけど、
いやー、なんか多分言葉あんまりないじゃない、あれポラムチューブ、きっとそれがやっぱワールドワイドに受けるんじゃないかなという気がする。はいはい、
そうなんでしょうね。でも私なんかは見てると、ああチョンシノッタって感じで、あんまり好きじゃない。
あんまり好きじゃない。ね、チョンダムドンのビルを95億ウォンで買ったりとかしてるみたいだし。
すごいな。
でも今そういうなんか YouTube、 今その YouTube に子供を出演させるのはこれ、児童労働とか児童虐待に当たるんじゃないかっていう批判がやっぱり出たんで、子供向け番組はもう広告収入は配分しませんって、そういう感じに今変わってきてるんだよね。
そうなんですか。え、じゃあプラムチューブ危機じゃないですか。
でもあれ自己申告だから、これは子供向けコンテンツですかって、はい、いいえって自分で選ぶようになってるから、いいえを選んでおけば多分
そうなんだ。
いずれ自動で審査で来るのかもしれないけどね。
ねえ、そうなんだ。
YouTube のルールもコロコロ変わるからね。前置きが長くなりましたが、今日は、今日はちょっとなんか硬い話、柔らかい話を織り交ぜつつって感じですかね。個人的に私、この話がやっぱり日韓関係に関わるものとしてすごく。
悲しい。悲しいですよ。
まあなんかそこの反応がね、韓国の最大の観光都市ですね、京州。京州市が日本の姉妹都市にコロナの防護服とか、シールドグラスとかそういうのを支援するといったら、結構韓国の中で反発が起きているというニュースですね。はい。チュナギョン、京山北道京州市長が、日本の一部都市に新型コロナウイルス防疫物資を支援した事実が明らかになり、支援は未来志向的に日本を乗り越えることという釈明を出した。
チュナギョン京部京州市長に、日本一部도시에코로나19방역물자를지원한사실이알려져논란이일자지원이미래지향적극기일이라는해명을내놨다。
京都市は5月21日、新型コロナで苦しんでいる姉妹都市の奈良市と友好都市の京都市に、それぞれ防護服1200セットと防護メガネ1000個ずつを支援したと発表した。さらに、今月末までに、小浜市、宇佐市、日光市にも防護服500セットと防護メガネ500個ずつを送るという。
京都市は21日、コロナ19로어려움을겪고있는자매도시인奈良市は、우호도시인교토시에각각방호복1200세트와방호안경1000개씩을지원했다고알렸다。여기에더해이달말까지오바마시우사시니코시에도방호복500세트와방호안경500개씩을보낸다고도덧붙였다。
これを受け、京州市役所のホームページには、国民感情を馬鹿にしている。この時局に日本を支援するだけの余裕があるなら国民を助けるべきだ。我々の税金で勝手に日本を支援するな、などの反発が殺到した。特に、州市長が奈良市の名誉市民という事実まで明らかになり、一部では救援物資支援は売国という批判も出た。
이에경주시청홈페이지에는국민감정을우습게생각한다。이시국에일본을지원할만큼여유가있으면국민을도우라。우리세금을갖고멋대로일본지원하지말라는등의반발이쏟아졌다。 특히 주 시장이 나라 시 명예 시민이라는 사실까지 알려지며 일각에서는 구호물자 지원은 매국이라는 비판도 나왔다.
주 시장은 22日 페이스북에 今回の 貿易物資 지원은 相互主義の 원則の 下に 行われたもので 2016年の 경주 지진 당시 일본을 하지매 해외의 시마이 유효 도시から 多くの 지원을 受けたため これを お返ししていると 説明した. それとともに 今は 일본が 한국より 貿易的に 非常に 厳しい 状況だとして 私たちが 普段 大したものではないと思っていたマスクが不足して大混乱に見舞われたように経済大国日本がビニール貿易服とプラスチック・ゴーグルがなく検査をすべき時にできずにいるこうした時大局的な次元で支援をするのが文化大国である韓国の度量であり本当に日本に勝つ道ではないかと反問した
주 시장은 21일 페이스북에 이번 방역물품 지원은 상호주의 원칙하에 진행된 것으로 2016년 경주 지진 당시 일본을 비롯한 해외 자매 우호 도시로부터 많은 도움을 받았기 때문에 이를 갚는 것이라고 설명했다. 그러면서 지금은 일본이 우리보다 방역적으로 매우 어려운 상황이라며 우리가 평소 화장케 여겼던 마스크가 부족해 대란을 겪었듯이 경제대국 일본이 비닐 방역복과 플라스틱 고글이 없어 검사를 제때 못하고 있다. 이럴 때 대승적 차원에서 도움을 주는 것은 문화대국인 우리의 아량이고 진정으로 일본을 이기는 길이 아닐까라고 반문했다.
주 시장은 전쟁 중 특히 의료나도 인도주의적인 지원을 行う ものだとして 지세학적으로 離れようとしても 離れられない 韓中日 관계는 역사의 국격も 深く 국민 감정も 交錯するが 長い 呼吸を 持って 長期的な 観点で 眺めなければならない 관계と 主張した. またそんな 複合的な 観点から 貿易に 多少 余裕ができた 경주시가 지원을する 点を 理解していただきたく 今私たちに 必要なのは無条件の反日ではなく未来志向的な国日だという点を切に訴えたいと話した.
주 시장은 전제 중 적에게도 의료 등 인도주의적인 지원은 하는 법이라며 지정학적으로 떨어질래야 떨어질 수 없는 한중일 관계는 역사의 굴곡도 깊고 국민 감정도 교차하지만 긴 호흡을 가지고 장기적인 관점에서 바라보아야 할 관계라고 주장하기도 했다. 또 그런 복합적 관점에서 방역에 다소 여유가 생긴 우리 시가 지원을 하게 되었다는 점을 이해해 주시기 바라며 지금 우리에게 필요한 것은 무조건적인 반일이 아니라 미래지향적인 그 길이라는 점을 간곡히 호소드린다고 했다.
네, 素晴らしいですよ, 경주시長.
なんかすごくまともな方に見える.
いや、まともな方ですよ. やっぱり、京州の置かれた立場をよく理解しているというか、 やっぱ京州だからかなと思ったんだけど、 ね、 国際的な観光都市じゃない。 ナショナリズムで海外を排斥していたら、 街の経済が成り立たなくなるっていう事情も当然あるだろうし。
ね、 いや、感動しちゃった。
新羅の首都ですから。
ね、 でんと構えなくちゃ。
でんと構えなくちゃいけないわけだよね。
共産党の政治家なんてきっと混んでだろうっていうこういう偏見があるじゃないですか。偏見すぎ。混んでなのかもしれないけどさ。いやそうだよね。でもね、なんかこれはこれで結構発表した途端になんだかものすごい非難が殺到しちゃったらしくって。
もう記事の原文にはこの京州市長は生涯で受ける悪口をもう一晩で受けたような気分だみたいな、そんなことを書いていました。辛いですね。で、ほら、青瓦台の国民請願あるじゃない、オンラインの。はい。あそこでその京州市長の介入を求めるという、そういう請願が上がっていて、今これが 9万ちょい超えぐらいなんだよね。嫌だな、恥ずかしいな、嫌だな。 ただこれ 20万には 届かないんじゃないかっていう気するけどな。あんまり伸びてない。伸びなくていいよ。伸びなくていい。いや、これが正直 20万に達してしまうと 20万超えると、政府として何らかの見解表明をしなきゃいけないっていう、そういうルールがあるからだけど、政府が対応する話ではないとはいえ、最初数がバッと多くなったけども、あんまりこう、その後伸びていないので、このまま、結局、青瓦台の国民請願、なぜ日本を支援する知事長を介入しなければいけないかっていうと、結局、ヤフーに掲載された中央日報の記事に対するコメント、なんかね、ヤフコメを根拠にしてんだよね。日本人は結局こういう奴らなんだから、こんな奴らに支援してはならないみたいな、そういうことが書いてあってね。 ヤフコメがひどいのはまあ問題ではあるけれども、ヤフコメをコント、それが日本の世論のすべてみたいなことを言われるのは非常に腹立たしいなと思って。
本当ですね。なんか割と韓国って売りがもんじゃっていうのありますよね。
売りがもんじゃっていうと、
売りるもんじゃチェンギラっていう。
それはまあどこの国でもあるだろうしな、今回やっぱりコロナは非常事態だったし、どこの国もあんまり他の国に構ってる余裕はなかったっていう。
そうなんだけど、でもちょっと韓国が落ち着いたこのタイミング、で、しかもあの地震の時にいろいろ支援を受けていることのお礼とか、なんかどこの国もそうやって やっているわけじゃないですか、なんかね、それに対してなんか売りがもんじゃだみたいな感じのってやだな、
非常にね、まあ
ね、
これは反日ではない区切りだっていう、
国
日とかなんか日本に勝つ道だみたいな、ちょっと訳し方が難しいけれど、一応そういうような説明をしなければならない、
ね、でも本当に市長の言う通り、本当にね、むしろこういうところで余裕を見せた方がよっぽど勝てる道じゃないですか、
常に日本に勝とうとする韓国のメンタリティもちょっと非常に、
ね、そう、
あのどうかとは思うんだけれどこういうきちんと地方の交流はきちんと続けなきゃいけないんだっていうのは本当にその通りだと思うし
ですね。
反日感情やらナショナリズムに流されて、やっぱりやるべきことをやらないと後で大きな禍根を残すしね。
その通りです。でもこれあれですね、キャンジュ市の姉妹都市が奈良とか友好都市が京都なのはわかるし、日光市もわかるんだけど、オバマ市とオサ市もそういう歴史のあるそういう町なのかな。
オバマは確かにそういうあるけれど、ウサ、
そうなんですか。
まあウサも確かにあの九州の中では結構そういう、史跡が多いところではあるかな、ウサ神宮とか
山口、
ウサは大分。
大分？すみません、全然違った。あ、そうなんですか。恥ずかしい。
オバマは結構確かにそういう史跡がすごく多いところで、観光都市でもあるからね。
あ、そうなんですね。オバマ市ってあれでしょ、オバマ大統領の時にわーってやってた、そのことしか知らなかった。
そんなこともあったね。なんか
。いや、仲良くなってほしいですね、本当にもう。
キョンジュは留学初期に一回一人旅して、なんかあんまりいい思い出がなかったんだけど、これを聞いてもう一回行ってみようかと思った。やっぱほら、
何があったんですか。
一人旅で特にあんまり言葉もまだできなかった時期に、あのおはくたんの春学期が終わって2週間ぐらい、まあ、パン泊というか休みがあった時にぐるっとあのあたり、キョンサンドを回ったんだけど、キョンジュってプルグクサってすごい山の上にあるじゃない。
はいはい。
でえっちらおっちらなんかひいひい行ってプルグクサへ行き、ソックラムとか、ソックラムとかなんかものすごい大変な思いしてたどり着いて、苦労してたどり着いて見に来た甲斐があったなーという感じが正直なかったっていう。
あれ本当ですか。私車で行ったからか、小学生の時だけど、いい、なんかいいもの見たなって思ったけど、あれは苦労しなかったからか。
苦労しなかったからじゃねえ。
味のある白い仏像じゃないですか。
でもなんかやっぱり、と思ったな。でも、キョンサンドなんで、そんなにご飯が、やっぱり25年前なので、当時はそんなに、今ほどバラエティ豊かでもなかったし。
あれでも25年前か、ヨッシーさん行ったんだ。
そうだよ。
私も多分それくらいだから、すれ違ってるかもしれません
よ。そうね、なんか。
小学生の時に行ったもん。
ああ、そうね、もしかしたら大学生の僕とすれ違ってたかもしれないね。
ね。
今、キョンジュにはなんか K-POP ミュージアムというのがあって。
そんな。
これが結構。
キョンジュまでそんな。
なんかその K-POP の歴史をなんかこうかなり体系的に解説したすごい博物館らしいよ。昔のイメージに固定されずにちゃんともう一回行ってみなきゃなと思った。
いいところだった気がする。
多分なんかそれはきっとあの家族で行ったからなんかいい思い出が残ってるのよ。
ああ、一人旅だとちょっとってことですね。
一人旅、こう言葉の通じない一人旅、また行ってみたいなと思いました。
はい、仲良くしましょう、はい、皆さん。
そうね、仲良くしましょう。頑張れ、キョンジュ。
頑張れ、キョンジュ市じゃん。
2本目は韓国のお土産の定番ですね。最近はもうハニーバターアーモンドをめぐって、実は、 訴訟が起きていまして、びっくりするほどパッケージがよく似ている、
うん、
全然知らなかったんだけど、ハニーバターアーモンドってあの2つの会社が同じ名前の製品出してたのね。
ね、全然知らなかった。
で、若干わかりにくいんですが、これあの真似した方が真似された方を訴えていた裁判でした。
まあなんと厚かなしい、
記事を読んでみます。ハニーバターアーモンド製造会社2社間の商標権登録無効訴訟の勝者が決まった。最高裁3部は5月22日株式会社マーガボンが株式会社ヒツリン陽光キリリムヤンヘンを相手取って起こした登録無効訴訟で、原審と同様に原告敗訴の判決を下したと明らかにした。両社とも現在ハニーバターアーモンドという名前の製品を販売している。
ハニーバターアーモンド제조사두곳간의상표권등록무효소송의승자가가려졌다대법원3부주심김재형대법관은22일주식회사먹어보니주식회사길림양행을상대로낸등록무효소송에서원심과동일하게원고패소판결을내렸다고밝혔다양사모두현재허니버터아몬드라는이름의제품을판매중이다
株式会社マーガボンは2018年特許審判員に株式会社キリリムヤンヘンのハニーバターアーモンドと自社のハニーバターアーモンドが識別できないとして特許審判員に消極的権利範囲確認審判を起こした。当時特許審判員はマーガボンの請求を棄却し、マーガボンは結局キリリムヤンヘンを相手取って訴訟を起こした。
주식회사먹어보는지난2018년특허심판원의주식회사길림양행에허니버터아몬드와자사의허니버터아몬드가식별불가하다며특허심판원에소극적권리범위확인심판을냈다당시특허심판원은먹어본의청구를기각했고먹어본은결국길림양행을상대로소송을제기했다
特許裁判所は、ハニーバターアーモンドの文字部分は原材料などを表示したもので識別力はないが、図形部分は識別力が認められる。図形部分に描写されたバターのかけら、アーモンド、ミツバチとその全体的な構図などが、指定商品に関連してよく使われる表現方法とは考えにくいとして、原告マーガボン敗訴の判決を下した。
특허법원은앞서허니버터아몬드의문자部分은원재료등을표시한것이므로식별력이없으나도형부분은식별력이인정된다도형부분에묘사된버터조각아몬드꿀벌과그전체적인구도등이지정상품과관련하여흔히사용되는표현방식이라고보기어렵다라며원고모고본패소판결을했다
さて、なんかわけのわからない裁判の原稿なんだけど、これもともとハニーバターアーモンドを先に売り出したのはキリリムヤンヘンの方なのね。
ああ、モゴボニーダラマンドンゴコ。
そう。で、
ダラマンドロンな。
キリリムヤンヘンが登録商標として登録してるの。
うん、
で、このマガボンがそっくりなパッケージで同じ名前の商品を出して、この登録商標は無効だと訴えていたんだけれど、うん、そもそも特許審判員はその訴えは認められませんと言って、マガボンのを棄却したので、マガボンはキリムヤンヘンを訴えて訴訟を起こしていたという話。で、それも棄却されて、結局だからオリジナルのキリムヤンヘンが勝訴したっていう形になったわけ。
うんうんうん、うん。
で、鍵になったのは、つまり、ハニーバターアーモンドっていう商標名。
うん。
ハニーバターアーモンド、これは原材料の名前であって、商標にはなり得ませんっていうのが、マガボンのいい訴えだったわけ。
생각잘했네요。
だけど、実は、ハニーバターアーモンドは確かに原材料の名前であって、だけど、
うんうんうん、
このパッケージのこの全体的な構図、
그러니까너무닮았어
なんかまあよう似とるわなほんまに
닮았다는수준이아니라거의똑같잖아요
대법원の判決の鍵はもうハニバターアーモンドっていう名前だけでは、うんうんうん、ハニバターアーモンドのこの商品がキリミアンヘン独自のものだというふうには言い切れないけれどもこのパッケージ全体として商標として識別できるんだっていうまあだからキリミアンヘンの商標を保護したっていうわけね、
うんうん、
長い話なんですがキリミアンヘンっていう会社がさ韓国で初めて実はアーモンドの輸入卸しをやった会社ほら、あの、街歩いてると、ナッツをワゴンというか車に乗せて、道端で売ってる人たちいるじゃない。
うん。
あそことかにアーモンドをこう、おろしている会社。
へぇー。
それを韓国で初めて始めた会社だった。で、しばらくなんかそれを輸入を独占でやってたらしいんだけど、だんだんそのアーモンドの需要とか競合が出てきたんで、アーモンド自体が頭打ちになってきて、業績が若干伸び悩んできました。そこへ転機が訪れたのが2014年です。何が起きたでしょう？
ハニーバター、アーモンド。
ハニーバターって最初はポテトチップだったじゃない？
あー、またまた。で、ハニーバターチップが엄청나게인기를많이끌리면서、그다음에만든게이거였구나。
そうそうそうそう。で、ヘッテ製菓が出したハニーバターチップがもう売り切れ続出、入手困難ぐらいなぐらい超人気になったのが2014年で、
で、
その後に、それを受けて GS25、GSEO がこのキリミアン県にハニーバターのアーモンド味作りませんかって言って持ってった。
생각잘했다。
大急ぎで作ったらこれもまたバカ売れして、大ヒット商品になったというわけで。で、キリミアン編がすごいのは、ハニーバター味だけだと結局また一過性のブームで終わっちゃうなっていうんで、いろんな味を次々に出していったんだよね。
ねえねえねえ。
何があったっけ？なんかもう、わさび味とか、キャラメル味とか、最近はなんかチョコミント味ってのが出てるよね。
ヨーグルトも美味しそう。ティラミス？ティラミス맛이되게맛있었는데。
へー。韓国に行った人が買ってくるのが、こんな味のも出てるんですかみたいなのが、次から次へと出るじゃない、あれ。
ねえ。で、진짜、ハニーバター、アーモンド、그거、여러가지와사비맛이나、여러가지있잖아요。근데、꼭새로운맛이라는게、별로맛이없고、オリジナル이제일맛있는법인데、내가생각하기에는。근데、ハニーバターの新제품이나올때마다너무맛있어서、아주놀라운회사다라고생각하고있었어요저는
そうなのか、いやなんか実はあんまりこの他の味のキャラメルぐらいは食べたことあったかな、あんまり結構韓国に旅行してきてお土産で買ってくる人多いんだけどすぐなくなっちゃうんだよね。僕もお土産でよく買っていくのですが、ハニーバターは配りやすいし、味も美味しいし、人気だし、安いし安いのが最大のポイントだけど、
ね、重要な部分。そう。重要な部分입니다。
まとめて買ってってさ、オフィスとかにさ、韓国土産です、食べてくださいって言うと、だいたい1日でなくなる。
まじょまじょ。
大人気。他の人が買ってきてもだいたいそうだから、食べようと思った時にはもうすでにない。だからあんまり他の味を食べたことがない。
やってかじ、わさび味제일맛있었는데、지금은ティラミス。
わさび味はなんかちょっと勇気がいるな。辛そうで。
아니、그렇게맵지는않고。아니、그렇게맵지않아요。술안주에딱。
そっか。どちらかというと塩系なのね。
ね、그리고、입안에서빠치빠치하는그런사탕있잖아요。그런거뭐라고하지？
なんだ言う
んだろう。あんた、그런사탕있잖아요。입안에넣으면은、막빠치빠치하는사탕。그사탕맛에아몬드도있었는데
へえ。
그게참이상한조합인것같으면서도맛이괜찮았어요。
あ、そう。なんだろう。あの商品開発力すごいよね。
그니까。
で、また今なんか輸出が相当な比重を占めてて。
まあ、日本에서도보잖아요、편의점에서。
そうそうそう。だから、韓国に行った外国人観光客たちがお土産で持ち帰るのもそうだし、結局アジア各地に広まっていて、今中国への輸出とかもかなりの額になってるらしい。
あ、그러면이먹어본、그따라만들었던먹어본은다른거는안만들고、이허니버터아몬드만따라이렇게만들었던거예요。
いや、ホームページ見ると辛い味とか、わさび味とか、いろいろ。他の味もたくさん作ってる。
근데、이オリジナル만큼은、그렇게、매출량이그렇게많지는않은가？
多分。やっぱり、ハニーバターアーモンドといえばもう、キリミアン編っていうのがある種、韓国では定着しているので、だから皆さん、韓国に行った時は、ハニーバターをお土産に買う時は、ちゃんとキリミアン編のものを買いましょう。
그러게요
という、ハニーバターうんちくでした。
아니어떻게이렇게다따라하고얼굴도껍게이렇게소송까지제기할수있을까？
結構韓国の著作権関係ではよくある話というか、食品産業は特になんかこういう話はなんか売れるとすぐに似たようなものを作るっていうのは、まあ別に韓国に限った話じゃないけれど、それにしてもなんかまあそっくりなものを作ったなという話です。
ねえ、ちんちゃ。
3本目は現代島のです。私現代島の大好きというか、まだまだ、この話も終わったことにはなっていないのだ、まだ継続中の課題なのだという話かな。1979年10月26日のパク・チョンヒ大統領暗殺事件で死刑が執行された故キム・ジェギュ元中央情報部長の遺族が、内乱目的殺人罪は無罪として裁判所に再審を請求した。再審が開始されればパク・チョンヒ政権が幕を下ろす上で決定的な役割を果たした 10.26 事件に対する司法的歴史的再評価が行われると見られる。
10.26 사건으로사형이집행된고김재규전중앙정보부장의유족이내란목적살인죄는무죄라며법원에재심을청구했다。재심이개시되면박정희정권이막을내리는데결정적역할을한 10.26 사건에대한사법적역사적재평가가이루어질것으로보인다。
遺族は5月26日、ソウル高裁に再審請求書を提出し、10.26 再審を通じて最終的に求めるものは判決というよりは歴史と述べ、新たに発掘された当時の資料をもとに 10.26 を歴史として解釈する意味のある契機になるだろうと明らかにした。1979年10月26日、キム・ジェキュ中央情報部長当時は、パク・チョンヒ元大統領とチャ・ジチョル元大統領府警護室長を殺害し、内乱目的殺人及び内乱主会未遂の容疑で起訴された。彼に対する裁判は三審まで6ヶ月で終わり、死刑もすぐに執行された。
유족들은26일서울고법에재심청구서를내면서 10.26 재심을통해궁극적으로구하고자하는것은판결이기보다는역사라며새로발굴된당시의자료들을바탕으로 10.26 을역사로서해석해볼수있는의미있는계기가될것이라고밝혔다。1979년10월26일김재규당시중앙정보부장은박정희전대통령과차지철전청와대경호실장을살해내란목적살인및내란수괴미수혐의로기소됐다。그에대한재판은3심까지6개월만에끝났고사형도바로집행됐다。
最新事件の弁護団は同日、ソウル訴訟団が民主社会のための弁護士会民弁の大会議室で記者会見を開き、保安司令部が不法に録音した当時の裁判の録音ファイルを再生し、キム元部長の肉声を公開した。弁護団は、保安司がメモ裁判を通じて裁判に介入した事実、公判調書がキム・ジェギュラが発言したり進行した内容通りに書かれていない事実を明らかにしたと再審請求の理由を説明した。弁護団は当時最高裁で内乱目的の犯罪事実について8対6で意見が対立したが、弁護人さえも最高裁の判決文を閲覧できず、報道禁止指針により少数意見はメディアに報道されず、キム・ジェギュの殺害動機も隠蔽されたと主張した。
재심사건변호인단은이날서울서초동민주사회를위한변호사모임민변대회의실에서기자회견을열어보안사령부가불법적으로녹음한당시재판의녹음파일을재생해김전부장의육성을공개하기도했다。변호인단은보안사가쪽지재판을통해재판에가입한사실공판조서가김재규등의발언하거나진행된내용대로적혀있지않는사실을밝혀냈다며재심청구사유를설명했다。변호인단은당시대법원에서내란목적범죄사실에대해8대6으로팽팽한의견대립이있었지만변호인들조차대법원판결문을열람하지못했고보도금지지침에따라소수의견은언론에보도되지못했으며김재규의살해동기도은폐됐다고주장했다。
当時、キム元部長は一審から最高裁に至るまで野獣の心情で維新の心臓を打ったと述べ、自由民主主義の回復のために 10.26 を決行したと主張した。裁判所が遺族の請求を受け入れて再審が開始されれば、彼が内乱を起こした反逆者なのか、独裁を収束させ民主主義を早めた人物なのか再評価が可能になる。弁護団はチョンドファン新軍部が政権掌握のためにキム・ジェギュ氏に内乱罪を適用したと主張し、パク・チョンヒ射殺の動機と意味、新軍部の捜査及び裁判介入の有無などを集中的に明らかにする計画だ。
당시김전부장은1심부터대법원에이르기까지야수의심정으로유신의심장을쏘았다며자유민주주의의회복을위해 10.26 을결행했다는주장을펼쳤다。 법원이 유족의 청구를 받아들여 재심이 개시되면 그가 내란을 일으킨 반역자인지 독재를 종식하고 민주주의를 앞당긴 인물인지 재평가가 가능해진다. 변호인단은 전두환 신 군부가 정권 장악을 위해 김재규에게 내란죄를 적용했다며 박정희 사살 동기와 의미, 신군부의 수사 및 재판 개업 여부 등을 집중적으로 밝혀낼 계획이다.
興味深いですね、この裁判。どうなんでしょうね。見ていると、すごくこの金正義に対する再評価、歴史的な再評価が結構肯定的な方面で進んでるんだなっていう感じがするんだよね。
でも、まだまだね、どうなんでしょうね。
チョンドファン政権がもう自分の政権の確立のために、キム・ジェギュを早く死刑にしたかったというのは、まあ、うん、もう言われている通りで、キム・ジェギュの死刑が執行されたのは、1980年の5月24日。なので、もう 5.18 の真っ最中だったわけね。
うわー、なるほど。
正直、なかなかこの裁判の全容ってのも、ここに書いてあった通りで、ほとんど明らかになっていなかったんだけども、やっぱり相当こう、報道もそうだし、あの、裁判の過程自体もかなり軍部が介入していたっていうことが、やや明らかになって。
でも本当に未だに朴正煕を評価する人たちが多い国において、これはこの歴史的意義づけの変更は可能なのだろうか。
でもそこら辺の見直しも進んでいる気がするな。やっぱり朴正煕大統領はその経済の高度成長をこう実現した指導者としては評価されているけど、やっぱり民主主義を弾圧したっていう否定的な側面はかなり否定的に評価されているし、ここで再審請求を主導している民病の人たちはもう相当に進歩系の弁護士の人たちなので
ですね。
キム・ジェギュはなぜ朴正煕を暗殺したのかっていろんな説があったわけじゃない。で、まあ本人は法廷で自分はもう民主主義のために野獣の心境で維新の心臓を打ったっていう、まあ有名なセリフがあるわけなんだけれども、自分はだから民主主義のためにそれを自ら犠牲となって独裁を終わらせたのだというふうに主張したけど、暗殺事件の現場になったのは料亭でお酒飲んでる時だったわけだよね。で、青瓦台の警護室長のチャジチョルに侮辱されたというのが直接のきっかけになった、
ドラマ見てると結構その説の方がよく出てきません、ドラマとか映画だと。
まあだからそれは裁判で検察側が描き出したストーリーでもあっただろうし、
なるほどね、
キム・ジェギュっていう人はもともと陸軍将校だった人なので、朴正煕政権の下で KCIA を仕切っていった人物だったんだけど、チャジチョルはそもそも軍の保守としては相当やっぱり、キム・ジェギュより下だったんだけど、だいぶなんか格下のようになじられたことが契機になったんじゃないかとか。だから2004年にノムヒョン政権の下で過去の事件が歴史的な再評価とか再調査をやったんだけど、キム・ジェギュはやっぱりそこで民主化に貢献した人という評価は一旦保留されてるとかされなかったんだよね。
それはまだそういう評価をする段階にはないとされたのか、
ただやっぱりこの15年の間で何が起きたかといえば、パクネ政権が崩壊したという、で、ここで実はその結果何が進んだかっていうと、キム・ジェギュの民主主義のために独裁を終わらせたっていう肯定的な再評価が加速しつつあることなんです。
かな、でもな、でも最近やっぱりSNS とか見てるとイーミョンパクネ氏でをなんかよく振り返っている傾向にあるように思えますけどね。
危険そうなのかな、
危険って思っちゃう。
まあやっぱり
そう、ムンジェイン政権が嫌ってことなんだろうけど、
ムンジェイン政権への失望感みたいなものもあるのかもしれないけどね。
でもイーミョンパクネがあなた方に何をしてくれたと私は問いたいけどね。
まあ
本当に
これがもし最新で無罪になったり、キム・ジェギュが内乱罪無罪ということになったりすると、キム・ジェギュは民主化の義士ということになるのだろうか、
あれどっちが義士 でどっちが烈士なんでしたっけ。
武力で抵抗して義を果たして死んだ人が義士で、なんか武力を伴わずに抵抗して、抵抗の意思を示した人がヨルサらしい。
ユガンスンとかはヨルサですもんね。
まあだから彼女は別に、武力で戦った人ではないからっていうことなんだろうね。
そう
、でもそうするとじゃあ民主化の意思ということになるんだろうか、キム・ジェギュは
ってことになるんですかね。
KCIA の部長だからな。
ねえ、まあ、本当に
本人の主張は KCIA の部長なんだけど、当時もう朴 クチョンヒ政権も末期で、かなりなりふり構わず民主化運動を力で力ずくで抑え込むような末期的な状態になっていて、そこにささやかながらいろいろ抵抗したんだとか、当時その民主化運動の政治家としてはやっぱキム・ヨンサム、キム・デジュンという人がいたわけだけど、この人たちにやっぱ陰ながらこっそり活動を見逃すとか、なんかそういうこともしていたという話はあるんだけども、
でも本当に歴史の再評価って難しいですね。だって、ね、結局だって民主主義の実現を早めたと言いつつ、その次にはチョンドアンっていうもっと悪いやつなのか、同じぐらい悪いやつなのか、
なんか
とにかく悪いやつが出てくるわけですし、そいつの台頭を許したとも言える気もするし、
これはもう本当歴史のイフなので何ともわからんが、結局キム・ジュギがパク・チョンヒを、射殺するまでパク・チョンヒは倒れなかったし、その後本当に民主化運動が成就するまではその後8年かかったというのが、まあ一つ歴史的な事実ではあるけれど、
ね、でもなんか数字で聞くと早めたのかもしれない。だって8年後には民主化って考えると、難しいとこですね。
再審請求が認められるかどうかは分からないけれど、それがどう新たな歴史的事実が認められるのかっていうのはちょっと興味深いな、
ちなみにヨッシーさんはどう評価してるんですか？
まあちょっと、いや本当に正直こうであったと確信を持って、彼はなんか自分の権力欲のためにやったのだっていう説と、いや民主主義を終わらせるためにやったのだという説と2つあるけれど、確信を持って言い切れるほどの材料を今自分手元にないんだけれど、宮廷クーデターの人物を民主化の義士として称えるのも なんとなく抵抗があるんだけどな。
ああ、そうですか。
共和党のエリートコースを歩んでいた人だからなとか。
いくら時々見逃していたらしいとはいえ。
パク・チョンヒになんかあなたはやりすぎですというようなことも進言していたというんだけれども、パク・チョンヒはもうそんな部下のアドバイスなんかまともに聞く人物では当時もはやなかったので、全く受け入れられなかったと言われているけれどね。
なるほどね。
まあ、ナムさんの部長たちも多分今年、来年になるのかな、公開になるでしょうから、イ・ビョンホンも出ていることだし。
ね、イケメンキム・ジェギュが見れる。
イ・ビョンホンがキム・ジェギュを演じるという。
でもね、やっぱりちょっとあれなんじゃないですかね。イ・ビョンホンが演じたら、またなんかいい人に見えてきちゃうとかね。
だから多分今そういう時代の流れなんだよ、きっと。キム・ジェギュを再評価する流れに今、きっと歴史的な流れがあるんだよ、ね、絶対。
だってイ・ビョンホンがわざわざ演じるのに、そんな出世欲とかそういう風には描かない気がしますもんね。
頭のいい、したたかな人物として描くのかもしれないけれど、まだ映画見てないから何とも言えないけれど、
もう公開されてるんでしたっけ？
僕ではもう公開されてるかな。悪役ではないよね、きっとイ・ビョンホンが演じるということは。
主人公
何人かいるんだ、そのナムさんの部長たちって何人か出てくるから、
複数形なわけです
ね。複数形なわけで、その中の重要な一人ではある。今までキム・ジェギはそれこそいろんなドラマや映画に何度も登場してきてるけど、もうちょっとなんかこう悪そうなおじさん役が多かったもん
ね。ただのおじさんな顔ですもんね、イメージとして。
イメージとしては、まあ実際はただまあだからそれを劇としてドラマとしてどうキャラクターとして描き出すかってなった時に、今までは割と個人的な動機もある悪い 100% 善ではない人っていう感じのだったし、悪辣なおじさんタイプからいろんな描き方をされていたけれど、王道のイケメン俳優が演じるっていうのは多分初めてじゃないかな、
ね、
というわけで裁判とエンタメと世の中の動きがなんかいろいろ連動していて興味深いなと思う、ニュースでした。
はい、
4本目。
これ。
4本目。ニュースなのか、これは。
これニュースなのか。
ニュースと言えるのか、正直、わけがわからないというかな。
わけがわかんなかった。
今でもわけがわかりませんが、すごい流行ってるらしいです。歌手レイン・ピは、2000年代、誰も否定できない最高のスーパースターだった。長い年月が経ったが、スーパースターは依然としてスーパースターだった。短い映像1本だけでも、ポータルサイトのリアルタイム検索ワードの上位に上がる底力があったのだ。今はインターネット上で全世界を一つにまとめている彼の名曲、ガンのおかげだ。
가수 B는 2000년대 누구도 부정할 수 없는 최고의 슈퍼스타였다. 긴 세월이 흘렀지만 슈퍼스타는 여전히 슈퍼스타였다. 짧은 영상 한 편만으로도 포털 사이트 실시간 검색어 상위권에 오를 수 있는 저력이 있었던 것이다. 이제는 인터넷 세상에서 전 세대를 하나로 묶어주고 있는 그의 명곡, 깡 덕분이다.
5月15日 MBC の番組何して遊ぶは YouTube の公式アカウントとネイバー TV を通じてヨゼソクとピの出会いが収録された40秒の予告映像を公開した。
15일 MBC 놀면 뭐하니 측은 유튜브 공식 계정과 네이버 TV를 통해 유재석과 비의 만남이 담긴 40초짜리 예고 영상을 공개했다.
ピのガンは2017年に公開された曲だが、不思議なことに発売当時より現在の人気が高い。2000年代に人気を博したピのダンシングマシンスタイルのミュージックビデオが2017年にもそのまま再現されていることに新鮮さ、かっこはてなを感じた人々がいたのだ。そうしてピの全盛期に生まれた高校生から公務員までピのガンをパロディーし、一日一貫という言葉は流行語になった。
비의 깡은 2017년 공개된 곡이지만 특이하게도 발매 당시보다 현재의 인기가 더 높은 모양새다. 2000년대 인기를 끌었던 비의 재간둥이 댄싱 머신 스타일의 뮤직비디오가 2017년에도 그대로 재현되고 있다는 것에 신선함, 괄호, 물음표를 느낀 사람들이 있었던 것이다. 그렇게 비의 전성기에 태어난 고등학생들부터 공무원까지 비의 깡을 패러디하고 일일 일깡이라는 말은 유행어가 됐다.
これに対し、ピの長年のファンを自認する人々は、まだ健在だから頼むから2000年代の感性を捨ててほしいと哀願し、一部ではピがコメントを見たら傷つくかもという意見も出た。しかし、スーパースターはそのようなことで傷つかなかった。
이에 비의 오랜 팬을 자처하는 사람들은 아직 건재하니 제발 2000년대 감성을 버려달라 고 애원했으며, 일각에서는 비가 댓글을 보면 상처받을 것 같다는 의견도 있었다. 하지만 슈퍼스타는 그런 걸로 상처받지 않았다.
피와 このすべての反応に堂々と直接答えた。ユジェソクが1日に何貫するの?と尋ねると、ピは若干呆れたという様子で、朝ごはんを食べて缶、昼ごはんを食べて缶、夜ごはんを食べて缶、1日に3缶はしなきゃと答えた。それこそ缶に対するプライドのこもった答えだ。
비는 이 모든 반응 등에 당당하게 직접 답했다. 유재석이 하루 몇강 하냐고 묻자 비는 약간 기가 막힌다는 듯 아침 먹고 강, 점심 먹고 강, 저녁 먹고 강, 하루에 3강은 해야 한다고 답했다. 그야말로 깡에 대한 자부심이 묻어나는 답변이다.
続いてユジソクはいたずらな表情禁止、黒木표정ってなんて訳せばいいかな。
て言われたの。なんだあれは。
恍惚な表情禁止、遠くを見るような、なんというんですかね。
何ですかね。なんか目を細めた感
目
じ
を細
の。
め
なんだ
た、
ろう、あれ
いっ
は。
ちゃった表情というのですかね。とりあえず、いたずらな表情禁止、唇を噛むこと禁止、拍手をしながらリズムに乗ること禁止、どこかを掴んで踊ること禁止など、ネチズンの反応を直接ピの前で読み上げた。しかし、ファンがやめさせようとしたレイン帽子をかぶった彼は、華やかな照明を諦められないと過去の曲に合わせてダンスを披露した。
이어 유재석은 꾸러기 표정 금지, 입술 깨물기 금지, 박수 치면서 리듬 타기 금지, 어딘가를 잡고 춤추기 금지 등 네티즌들의 반응을 직접 비 앞에서 읽어주기도 했다. 그러나 팬들이 만류한 레인 모자를 쓴 그는 화려한 조명을 포기할 수 없다며 과거 곡들에 맞춰 춤을 선보였다. 이거 기사만 읽으면 무슨 얘기인지 하나도 모를 텐데.
全くですね。まあ、ピは多分ジョジョさんの青春の歌手だよね、きっと。
아, 네, 맞습니다. 저는 그렇게 비 팬은 아니었지만 비 오빠가 얼마나 훌륭한지는 잘 알고 있죠.
で、もうピも37歳なのね。
あれ?생각보다 오빠가 아니었네? 아무튼.
妻はキムテヒですけどね。
그니까요。
兵役に行ったりとか、いろいろ活動の場を海外に求めたりとか、いろいろしてた時期があって、
일본에도잠깐오지않았어요?
日本でも結構人気はあったよね。
인기가있었나?
K-POP がこれだけ爆発的になる、ちょっと、それこそ少女時代からよりちょっと前ぐらいの時代の、に、やっぱり好きな人は P 好きだった。今よりもずっとマーケットは小さいわけだけど。
ねえねえ。
2017年に突如復活して、このガンっていう曲を出すんだけど、これがなんつうか、もっさりしてんだよね。 雰囲気は本当に全盛期のピーそのままって感じの。
그러니까2000년대였으면은아주멋있었겠지만아니지금2017년이거든요라고
なんか本当にね、
그스타일그대로오시면어떡합니까라는 、
なんか2000年代にピが飛び取り落とす勢いだったあの頃のそのまんまのスタイルで今見るとなんかもっさりした感じがに見えてしまうっていう時代は2020年だからねっていう、それで当時あなた今頃何しに出てきたんですか的な感じで忘れられていた曲が突然最近ネットで人気になっている、みんなそれをおちょくり始めたんで突然という話ですね。イリリリカン短い動画でこのピノカンのミュージックビデオの踊りを真似して面白おかしく踊る人たちがなんか続出し始めたというか、韓国には一日一善みたいな言葉ってあるのかしら。
뭐비슷한말들은많겠지만일일일강
最後にユジェソクが本人にぶつけているなんか그러게표정금지입술깨물기금지っていうこのいろいろなやつは P が全盛期だった頃のトレードマークそのもので、ちょっと目を細めて遠くを見ながらうっすら笑う表情で決めのポーズをするみたいなあれを黒木표정っていうのかしら。
뭐지 P 를아시는분들은딱그표정이나올텐데
ね、ああの顔かっていうのはなんかもう見ればわかるんですが、でまあ唇を噛んだりとか華やかな照明当てるの禁止みたいな、バックからブワーって強い光を当ててそれをバックに踊ったりするのが結構 P あったもんね。
ね、
とにかくいつの間にかそのネットの書き込みには当時の全盛期にやってたピの決めポーズのがそれぞれ全部禁止事項としてザーって羅列されているような状況になっているという。
ピモジャ、レインモジャ？
レインモジャ。あったね。ありましたね。
PV에 그남자들이많이나와가지고다들이렇게레인이라고적힌모자를쓰고춤추는장면이있었잖아요 너무재밌었는데그것도뭔지
それも禁止だろうね。もうなんか本当に2000年代半ばのピがそのまんま現れたって感じの。
그니까
本人は何も気にせずになんか、いや、1日1巻じゃ物足りない。1日3巻はしなきゃねと言ったのが、これがまた爆発的にムーブメントになっているという。
아니저도처음에는아니그비오빠가이렇게사람들이비오빠를이렇게2017년에컴백할때이깡이라는노래를 가지고대대적으로이렇게재등장을한거잖아요 그래가지고근데사람들한테엄청욕먹은거잖아요이게뭐냐 이9세대 PV 는뭐냐깡이라는제목이도대체뭐냐 이따위로그래서자존심많이상했을것같은데아무래도그렇잖아요 네2000년대그멋있었던 B 오빠가근데다시이렇게나와서아주 당당하게나오시니까아역시슈퍼스타다
슈퍼스타와違いますな
네그리고부인인김태희도 1일1강을하고있다고하니 참대단한부부입니다
本当にやってんのかな、ちょっと見てみたいけどな。
하긴많이자존심상하기도하고여러감정은있었겠죠그래도슈퍼스타답게나오고있어서아주좀감동받았어요역시비오빠
いやでもなんか本人いじられて嬉しいんじゃないのかな。いじられ
、あ、그런가
いじられて話題になって
하긴이렇게까지화제가되고있으니
そうそうそう
아무도안보는것보다사람들주목받는게좋은사람들이겠죠아무래도연예인이라는게
だってね芸能人はやっぱり話題になってなんぼですから、メディアに露出してなんぼですから話題にならなかったら仕事にならない世界だから
ね
古い話だけどこれは三河健一を思い出した。
왜요아니왜
三河健一ってあのサソリ座の女とか70年代ぐらいにすごく一時話題になった演歌歌手だったんだけど、その後全くぱったりテレビにも全く出なくなったのね、だけどある時突然復活したのはコロッケがモノマネしたからだったの。
お
ー、最初はなんかそのコロッケがモノマネして変なモノマネをどうもなんか最初はあんまり気に入ってなかったらしいんだけど、やっぱりコロッケと二人でコンサートをやるようになったりとか一緒にテレビに出るようになったりとかして、三河健一はコロッケのおかげで私は再び脚光を浴びられたと言ってすごく感謝して
るらしい。ああ、韓国を좋아하는걸로유명한이코さん。
はいはい。 아, 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 아,
익고산도 그 사람들 누구지? 초코프라?
아, 초코프라 다, 응, 맞다. 초콜릿 플라넷 다께.
그 사람들 덕분에 다시 네, 재정받게 됐다고 해가지고 되게 좋아하고 있잖아요.
소네, 나까. 나까 아래 아래 모노마네 나노카 って 기가 스르는 다けど. 모노마네 때 より 코스프레 じゃないか って 기가 스르는 다けど. 今 2人 で 出てるよね. 2人 で 出てる って より なんか もう 新しい 芸の 境地を 開拓してるよね.
근데 다른 얘기지만 익고산 볼 때마다 한국을 너무 뭐 사랑해 주시고 진짜 진심으로 한국을 좋아해 주셔서 아주 아주 네. 감사합니다.
약간 BB 크림을 일본에 広めた 전도시 익고산.
네, 진짜.
단다케 の なんか 한국で 얼마나 얼마나 って なんか 기자회견에 連呼していたと.
どんだけって 얼마나 かな って 思ったけれど.
なんか本当に 얼마나 って 言ってたらしいよ.
でもどんだけって じゃあ 何? って 聞かれると 困っちゃいますね。
最初聞いた時は 一体 何なんだ? わけが分からなかったけど 要はどんだけすごいのの どんだけ? っていうことで つまりすごいとか もうあんたどんだけすごいの? っていうのの 省略形で どんだけ? って
まあ 얼마나 훌륭해 얼마나
そう。あれですよ。だから、キマキだとか、チュギョジュンだとか、クネジュンだの変形と一緒。キガマキマンクン、ちょっとマシッタ。
ねえ。
っていう、という話です。いやー、しかし、本当こんなこと知ってても多分、実生活には何の役にも立たないだろうけど。
黒毛丸見た。ちっちゃろ。
何の役にも立たないニュースが楽しいです、ね、私は。
ガンエットシモルか。
俺もわかんない。聞こうと思ったんだけど、どういう意味、ね、なんかあの、ガン、なんかあの、外した音とか、ポシャった音とか、なんか、ガンじゃないか、失敗した音。
それ、ガンじゃないガン。
ああ。
이거는강
강
위키백과에나온거는강철뇌관을가르키는광어용어비가2017년에발표한노래세가지나오는데
3번だからその意味を知りたいんだってば
강은특별한의미가없다새우깡감자깡양파깡
아その깡か
일명깡시리즈로불리는과자가있는데깡은특별한의미가없습니다라고나오는데요
에비센노센가
에비센노센って何ですかね
에비센노센は센베이노센だけどもともと
아なるほどそっか
考えていったらなんか大した結論も出ないで日が暮れちゃいそうなので、うん、
ね그냥한국에서1인1강이유행하고있다그런、うん、얘기였습니다
しかしなんかこの5本目との落差が激しすぎるな。
これ5本目やります?私なんか、
やりたくない?
本当に聞く人によってはちょっと불편할지도몰라요。なんか他のハルモニーたちがここに続かないのも、まあいろいろあるとは思うけれど。
この2回目の会見を読んでいるとなんか明らかになんかピントがずれていたので、変な会見だったんだよね、今回。
これよりもよっぽどナノムの家の方が問題ですよ。皆さんそっち叩こうよ。
ナノムの家な
ぁ。あんまりね、世論になってない気がして。
この間、そのナノムの家のスタッフから声明が出てたけど、はい、ナノムの家っていうのは運営組織が正義連とは全く別で、
うん。そうです。そこ、うん、そこ、大事。
チョギチョンの人たちが必ず運営に加わっていて。
うん、しかもね、低体調とそんなに仲良くないんだよね。
金一線的にも運営がずさんなんだけど、その運営のずさんさを指摘すると解雇されてしまうということが繰り返されていると
。私友達二人解雇されました。
僕もだいぶ昔遊びに行ったことはあるんだけれど、なんでそういえばお坊さんが館長なのかっていうのはなんか全然疑問に思ったことがなかったんだけど、そういう仕組みだったのか。なかなかね、このニュース取り上げようとしても断片的な話にならざるを得ず。
ねえ。
で、なんかしかもすごい勢いで今報道が流れているので、ニュースは多いんだけどなんかこう、何が変わるかというとあんまり変わらなそうでもあり。
うん。ねえ、旧帝大教が金の使い方がずさんだったのは、どうやら本当っぽいしね。
まあ、ずさんだったんだろうな、市民団体なんてみんなそんなもんと言ってしまえば、それなの、うん、それまでなのかもしれないけれど。
ね
え、
うん。そういう話をすればいいのかな。
いや、まあ、今の部分をちょいちょいとつまみつつ、ニュースを読んで、
ですね、
日本軍慰安婦被害者イヨンスさんが2度目の記者会見を開き、ユンミヒャン、共に民主党当選者と正義記憶連帯に対する批判の強度を高めた。
日本軍慰安婦피해자イヨンス할머니가두번째記者회견을열고、ユンミヤン더불어민주당당선인과정의기억연대에대한비판의강도를높였다。
イーさんは5月25日午後、テグで記者会見を開いた。イーさんは一度もおばあさんを座らせて一度も証言を聞かれたことがないと言い、低体協が過去に慰安婦問題に消極的だったと指摘した。イーさんはこうした問題提起について今年3月末、ユンミヒャン氏と話をしたが、ユンミヒャンは非常に大きな声で堂々と記者会見を許可したと話した。その後、イーさんは5月7日、1回目の記者会見を開いた。
イー할머니는25일오후、テグ에서記者会見を열었다。イー할머니는한번도할머니안쳐서서증언한번받은적이없다며정대협이지난세월동안위안부문제에소극적이었다고지적했다이할머니는이러한문제제기에대해지난3월말윤미향당선인과이야기를나눴지만윤미향이아주큰소리로당당하게기자회견허락했다고말했다이후이할머니는5월7일첫번째기자회견을열었다
이さんはこの人は自分の思い通りに何でもしたいことはした30年間一緒にやってきたのに一言も言わずに勝手に放り出したと話したユン当選者が4月15日の総選挙で与党の比例代表候補として出馬したことを問題視したのだ続いてイーさんは騙して利用し苦労させておいて金はあの人がもらっていた30年間苦労させてその金は別の人が受け取ったと付け加えた
イ할머니는이사람은자기마음대로뭐든지하고싶으면했다30년같이했는데한마디말도없이마음대로내팽겨졌다고말했다윤당성인이4.15총선에서여당비례대표후보로출마한것을문제삼은것이다이어이할머니는속이고이용하고재주는고미하고돈은그사람이받아먹었다30년동안재주를넘었다그돈은딴사람이받았다고덧붙였다
記者会見中、ユン氏について批判していたイーさんは、ユン当選者が辞任すべきだと考えるかという記者の質問には、私が言うことではないと慎重な姿勢を示した。
記者会見내내、ユン당성인에대한비판하던할머니는、ユン당성인이사퇴를해야한다고생각하느냐는기자의질문엔、내가할얘기가아니다며말을아꼈다。
イーさんは今回の問題で日本軍慰安婦被害の解決に向けた運動自体が萎縮することを憂慮した。イーさんは、私はデモのやり方を変えるということで終わらせようというのではないと言い日本と韓国は隣国だ学生たちが結局はその国の主人ではないか学生たちが謝罪と賠償をなぜしなければならないのか知らなければならないと述べた
이할머니는이번논란으로일본군위안부피해해결을위한운동자체가위축되는것을우려하기도했다이할머니는저는데모방식을바꾼다는것이지끝내자는건아니다며일본과한국은이웃나라다학생들이결국은그나라주인아닌가학생들이사죄와배상을왜해야하는지알아야한다고말했다
재주는거미뿌리고돈은대나미번다っていうことわざですかね속담ですかねこれ
いや
まあ要するに熊に踊らせてその金を別の人が持っていくという意味ですけれど、うん、この会見を見るとなんかイヨンスハルモニもだいぶ勘違いというか事実誤認をしている部分がだいぶ長い記事だったんでその部分削除したんだけど、
いや私は前も言いましたがユミヤンさんの周りにいる人たちと仲がいいのでどうしてもユミヤンさんを擁護したくなっちゃう多分お金の使い方に関しては問題があったのでしょう、
うんうん、まあ、かなり。
でも、この人は一度たりともおばあさんたちを利用するような人ではないし、で、証言のこと、
うん、
あの証言聞いたこともないって、ハルモニーが言ってるけれど。
じゃあもう証言記録集には載ってるんだよね。
載ってるし、おばあさんたちに証言をさせることっていうのは、とても心的に負担を強いる行為じゃないですか。
うん。
だから、どこの団体でも最近はあまりさせないようにしていて、昔撮ったビデオ、うん、そういうのを流したり、資料を配ったり、
うん、
っていう風にしていることの方が多くて、だから結構事実誤認だと思うし、イヨンスハルモニー申し訳ないけど、ちょっと誤解している。
うん、正義連 鄭大強とかが慰安婦という今まで韓国で無視され、
うん、
あのなんか大変な被害はあったのに、なんかすごく蔑まれてきた人たちをちゃんと正当な被害者として表舞台に出したことは、確かにこの人たちがいなければできなかったことなんだろうけどなと思うんだけど、やっぱりその後の鄭大強としての運動方針の見誤りとかもあったりしたんだろうけど、うんうん、必ずしも鄭大強自身が思った通りに進んでいないことも事実だしね、闘争的なやっぱり運動を繰り広げてきたので、その間で結構弾き出されちゃった人たちもたくさんいたし、
そうなんですよね。鄭大強以外にも被害女性って名乗り出てる人だけじゃなく、名乗り出てない人もいっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
で各地域ごとに住んでるから、
うんうん、
でその結構地域ごとに、支援団体があったりして、
うん、
ね、でもね、なんかそういう支援団体に話聞きに行くと、ね、大体みんな鄭大強嫌いなんですよね。うん、だから多分なんか政府からの支援金とかがあると全部鄭大強が持っていくって話だったんですけど。
はいはい、
うん。まあね、あそこが一番大きいから、ね、そういう問題はあると思うから、うん、多分好かれてはない団体だろうなって思うけど、でも本当にね、ユミヤさんはね、その嫌われ役をね、もう一心に引き受けて、ハルモニたちのためにやってきた人、だと私は評価したいわけですよ。慰安婦問題関わってきた人たちは、大体、まあ確かに今回のことは会計問題はって言うけれど、でも、ユミハンがこれまでやってきたことを否定することはできないっていうのが共通の意見。
ちょっとなんかまだまだこう収束する気配が見えないし、しばらく特集が続くので少し先になりますが、果たしてその頃にちょっとまだどうなっているのか予想がつかない部分ではありますが、経過を見ていくしかないなと。正直もうなんか報道が山ほど出てもう追いつけないぐらいになっちゃってるので、う
ん、なんか本当にこの問題と政治問題ひっくるめて、ユミヤさんを非難する人たちは本当にやめてほしい。
まあイオンスハルモニは本当に政治家になるというのが許せなかったんだろうな、きっと。
政治家っていうか、この代表を辞めたことっていうことなんでしょうね。
ああ、なるほど。そうか、30年一緒にやってきて、
投げ出した、うんうん、
ように見えたということなのかな。
あ、うん、そうなのかな。いろんな考え方があるよっていうことで。
ね、
はい、
いずれちょっと誰かまた詳しい人を呼んで整理してもらおうか。
ね、そうしましょう。うん、
ということで、次回から2回にわたって、はい、愛の不時着スペシャルをお送りいたします。
イエーイ。
1回で終わらせる予定がなんか2人で
盛り上がっちゃいましたね。
盛り上がってしまったので2回に分けることにしました。壮大なネタバレ回ですので、これから見ようと思う方は後回しにしていただくか、ちょっと待っていただく方がいいかと思います
ね。ただのネタバレじゃなくて結末まで言うんだもんね。びっくりしちゃいましたよ。
徹底的にしゃぶり尽くさないと、こういう話は。ということで、お楽しみに。
はい、
はい、
というわけで、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のアプリでお聞きの方はちょっと下にずらすと、下にエピソードメモというのが出てきますので、ここにすべてリンクしてあります。 Twitter や Facebook、Instagram、そして YouTube チャンネルも、やっております。ぜひフォローしてください。皆さんからのリクエストなんかもお待ちしていますので、
Twitter
やらメールやらで何でも結構ですので送ってくだされば。
それではおぬるにままちげすみだ。
さよなら。
안녕히계세요。